ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id からフォイスオブインドネシアの放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。労働副大臣は2025年の ASEAN ワールドスキルの参加者に準備強化を要請したことについてお伝えします。エマヌエル・エベネゼル・ゲルガン労働副大臣はフィリピンで開催される第14回2025年の ASEAN ワールドスキル大会の出場資格を獲得した参加者に対し、2023年にインドネシアが達成した総合優勝タイトルを維持するためにスキルを向上させ続けるよう奨励しました。イマヌエル副大臣は日曜日、この大会は国際舞台でのインドネシアのイメージを向上させることが期待される職業教育と訓練に関する2022年大統領令第68号の実施の一つだと述べました。イマヌエル副大臣はまた、すべての国民が愛国心を持ち、仕事を通じて国を愛するべきだというプラボースビアント大統領のメッセージを伝えました。第14回2025年の ASEAN ワールドスキル大会は、フィリピンでの開催後、続いて中国で2025年のアジアワールドスキル大会が開催されます。それでは次のニュースです。国連気候変動会議または COP29 がアゼルバイジャンで開催することについてお伝えします。第29回国連気候変動枠組み条約締約国会議または COP29 は2024年11月11日にアゼルバイジャンの首都バクーで開幕されました。国連は日曜日、各国が温室効果ガスの排出を削減し、ますます深刻化する気候の影響から地域社会を守るために、数兆ドルを必要とするため、COP29 が資金問題に焦点を当てていると説明しました。この会議には、政府、企業、市民社会の代表を含む世界のリーダーが集まり、ますます懸念される気候変動の課題を克服するための具体的な解決策について話し合いました。それでは次のニュースです。林業大臣はアゼルバイジャンの COP29 でのインドネシアパビリオンの準備を視察することについてお伝えします。ラジャ・ジュリアントニ林業大臣は日曜日、アゼルバイジャンのバクーで開催される国連気候変動会議または COP29 のインドネシアパビリオンの準備を視察しました。林業省、環境省、外務省との共同調整会議で、ラジャ・ジュリ大臣は国際気候フォーラムでのインドネシアの議題について話し合いました。 さらにプラボースビアント大統領特使ハシム・エス・ジョヨハディクスも C はインドネシア代表団の議長を務めます。月曜日に到着し、緑の世界への連帯をテーマとしたインドネシアパビリオンをオープンする予定です。COP29 は2024年11月11日から22日まで開催され、気候緩和、適用、資金調達の取り組みにおける野心強化、ビジョンを支援する重要な主要な取り組みが提示されます。それでは次のニュースです。イスラム国の指導者らが中東紛争について協議するためのサウジアラビアへの飛行を開始したことについてお伝えします。アラブとイスラムの指導者らは月曜日に予定されている首脳会議またはサミットに出席するためサウジアラビアへの到着を開始しました。 AFP 通信社は日曜日、両首脳がパレスチナ自治区とレバノンの最新動向について話し合うと報じました。このサミットは、イスラエル・パレスチナ紛争の2国家解決を推進する国際同盟の初会議後に開催されました。出席者の中には、ナイジェリアのボラ・ティヌブ大統領や日曜日にリヤードに到着したレバノンのナジブ・ミカティ首相も含まれていました。その後、パキスタンのシェーバス・シャリフ首相も出席する予定です。この会議は指導者らがガザでのイスラエルの行動を非難したアラブ連盟とイスラム協力機構による同様の会議の1年後にリヤドで開催されました。それでは最後のニュースです。プーチン大統領は北朝鮮との防衛協力に証明したことについてお伝えします。ロシアのフラディミール・プーチン大統領は北朝鮮との歴史的な防衛協定に証明しました。この協定にはロシアと北朝鮮がいずれかが攻撃された場合、直接かつ迅速に軍事援助を提供するという合意が含まれています。プーチン大統領はこの協定を地域における西側の影響力に対抗するという共通の決意を強化する画期的な文章と呼びました。この協定はウクライナ紛争で北朝鮮がロシアに提供している支援をめぐり、西側諸国からの批判が高まり、地政学的情勢がますます緊迫する中、ロシアと北朝鮮の関係がより緊密になっていることを示しています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は世界社会の利益のための COP29 の結果待ちについてお伝えします。国連気候変動枠組み条約の第29回締約国会議または COP29 が2024年11月11日から22日までアゼルバイジャンの首都バクー市で開幕されました。COP29 には具体的な解決策を進めるため、様々な政府、企業、市民、社会のリーダーが一堂に集まります。今日の差し迫った気候問題のために、国連は公式ウェブサイトで今回の年次会議は気候危機を克服するための行動を加速する重要な機会だと述べました。特に地球の気温が記録的な高さに達し、異常気象が世界中の人々に影響を与えている状況ではなおさらです。COP29 会議は各国にとって2025年初めに予定されているパリ協定に基づく最新の国内気候行動計画を発表する重要な機会でもあります。この計画が正しく実行されれば、地球温暖化を産業革命以前の水準より 1.5 摂氏に行政し、持続可能な開発目標を推進する投資計画としても機能します。 国連は各国が温室効果ガス排出を大幅に削減し、ますます悪化する気候変動の影響から命と暮らしを守るために数兆ドルが必要となるため、今回の COP29 では財政問題に焦点を当てた議論が行われると述べました。国連は適用策のために貧しい国に与えられた金額は災害対策に必要な金額のわずか10分の1に過ぎないと指摘しました。2024年は例年に比べて最も暑い年になると言われています。欧州連合の気候監視装置コペニクスは摂氏 1.5 度以上の温暖化を記録し、地球温度の新記録を更新しました。一方で COP29 は気候変動への資金提供において重要なドナーとなった米国のドナルド・トランプ氏の勝利により新たな課題を迎えています。トランプ大統領は2017年から2021年まで第45代米大統領を務めながら米国のパリ協定からの離脱を発表しました。これは気候変動とその影響に対処するために2015年12月12日に採択された国際協定です。一方、ジョー・バイデン大統領は再び米国をこの協定に含めましたが、気候変動はでっち上げただと繰り返し発言するトランプ大統領は米国を再び離脱させると発言しました。 COP29 は気候変動の課題に取り組むという目的が単なる机上の空論ではなく、地球の温度低下に影響を与えるように適切に活用されなければなりません。世界は何兆ドルもの資金が影響なく無駄になっていないことを証明しなければなりません。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。 リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1957年11月11日にスカルノ大統領がマグラニ国立陸軍士官学校を設立したことから始めます。1957年11月11日にスカルノ大統領はマグラノ国立陸軍士官学校またはアクミルを開設しました。そしてこの日が国立陸軍士官学校の日となりました。アクミルは1945年10月31日にインドネシア国軍ウリプスモハルジョ中将のレイネンにより設立されたジョジャカルタ軍事アカデミーまたは MA の継続組織です。アクミルとはインドネシア共和国政府が管理する公式の大学です。ここではインドネシア国軍将校候補者が国の負担する費用で4年間の軍事教育を集めます。2023年6月27日にアクミルのエンブレムは元のデザインに戻り、継続的な闘争の象徴として1945年から1957年の日付が含まれました。次は1975年11月11日はアンゴラがポルトガルから独立した日です。アンゴラの独立はカーネーション革命によりポルトガルのマルセロ・カエターノ政権が打倒された後に起こりました。アンゴラは1575年から400年間ポルトガルの植民地でした。独立後アンゴラは共産主義イデオロジーを信奉するアンゴラ人民共和国として設立されました。アンゴラは独立直後内戦が2002年まで続きました。内戦は冷戦時代の対立に発展し米国とソ連の関係を緊張させる一因となりました。アンゴラの公用語はポルトガル語ですが、ウンブンドゥ語、キンブンドゥ語、キコン語、ソクエ語など多くの先住民族の言語が今でも認められています。最後にインドネシア建設の日についてです。国家建設の日は2014年11月11日に初めて宣言されました。インドネシア建設の日はインドネシアの開発の加速を奨励することが目的です。開発とは高品質、環境に優しい、健全で効率的な開発です。インドネシア建設の日は何人かの国民的人物によって始められ、建設業界の専門家によって支援されました。11月11日という設定には特別な歴史的理由はありません。しかし国家建設記念日の月日の11という数字は頑丈な建物の柱を象徴する数字の1で構成されています。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Ku yakin masih ada sisa wangiku di bajumu. Namun kau tampak baik saja, bahkan senyummu lebih lepas. Sedang aku di sini hampir gila. Kita tak temukan jalan. Sepakat tak kiri setelah beribu debat panjang. Nyatanya
Voice of Indonesia。
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はプラボー大統領が中国を現在も将来も重要なパートナーだと述べたことについてお伝えします。プラボー大統領は中国が現在も将来もインドネシアにとって重要なパートナーであると述べました。これは11月9日北京の人民大会堂で行われた中国の李強首相との二国間会談でプラボー大統領が語ったものです。プラボー大統領は今回の初の中国国旗訪問がインドネシアと中国の友好と協力の強化に尽力するというメッセージだと述べました。この二国間会談は習近平国家主席及び中国全国人民代表大会または全人代常務委員会のチャオレジ委員長との会談に加え、プラボー大統領の国費訪問中における目的の一つです。同日、大統領は中国の習近平国家主席との会談でアジアの労働と安全を背景に二国間関係を改善する決意を表明しました。大統領はインドネシアと中国の関係がアジア地域に好ましい雰囲気を生み出すと信じています。この会談で大統領は多くのインドネシア企業が中国企業と100億ドル以上の額で契約を結ぶだろうと述べました。そしてこの合意はインドネシアと中国の関係における非常に重要な成果であり、10年以上にわたって確立されてきた包括的戦略的パートナーシップを反映していると付け加えました。二国間会談後、大統領と習近平国家主席はインドネシアと中国の協力協定の署名に立ち会いました。署名された協定には特にブルーエコノミー協力、鉱物水資源協力、適合性評価協力の強化に関する総合理解覚書が含まれています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Beribu cara bisa kita coba tuk bersama Beradu keinginan menyatukan tujuan Perbedaan perjalanan dan pikiran Tapi kita bertahan Semua itu kekuatan tersembunyi di dalam kekurangan Masih ada harapan, masih ada harapan saling menjaga semua yang kita bisa masih ada harapan masih ada harapan jika saling menjaga selama kita bisa takkan mudah jalan takkan mudah apalagi sendiri semakin jauh bisa kita Sayang sama pasti ada maknanya dan tak mungkin tergantikan perannya meski hanya sebentar dan kan pergi hanya menumpang lewat di bumi kita buat sedikit lebih baik dari hari ke
Masih ada harapan, masih
apalagi sendiri. Semakin jauh bisa kita tempuh, asalkan bersama.
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foinews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。プレスの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソアナインドネシアのコーナーです。
プレスナーの皆さん、パソアナインドネシアです。今日はインドネシアのジョクジャカルタにある観光地をご紹介します。ジョクジャカルタは特にバットル地域の美しい景色を望む自然観光スポットで有名です。そこにはとても魅力的な自然観光、トゥオンド滝があります。トゥオンドという名前はジャワ語に由来しています。トゥという言葉は岩を意味するワトゥに由来し、そしてウォンドは階段を意味するオンドに由来しています。つまりトゥオンドという言葉の意味は階段のある石ということです。トゥオンド滝の形がはしごのような形をしていることからこの名が付けられています。トゥオンドの滝のレベルが3つあります。各レベルの高さは3メートルから5メートルまで異なります。トゥオンド滝の水位は木々が多く残っており、とても美しいので、トゥオンド滝の雰囲気がとても涼しくて維持良いのは当然のことです。この観光地の施設は完全ではありませんが、それらを楽しみたいという要求が弱めることはありません。涼しい気温と心地よい自然の雰囲気はきっと忘れられない体験となるでしょう。午前中にトゥオンド滝を訪れて写真を撮ることもできます。その時間帯には滝の水位はまだ自然な雰囲気を残っており、朝の日差しがその景色をさらに一刻上昇に見せてくれます。トゥオンド滝の場所はジョクジャカルタ特別地域のバニャカンサンソンラクレマアバンモーラにあります。ジョクジャカルタの市内中心部から約 14km の距離にあります。この観光地に行くにはまだ公共交通機関が整備されてないため、レンタカーを利用することになります。この観光地への旅行中に訪問者は安山岩や石灰岩の岩を見ることができます。もちろんこれは楽しい休日の経験です。季節限定の観光地なので午前中に訪れるのがおすすめです。この滝は雨季の時期にしか楽しむことができないため、季節の観光地とも呼ばれています。雨季の時期は滝の流れが速くてとても美しいです。一方寒気にはこの滝は乾いており、ほとんど水がありません。インドネシアのジョクジャカルタ特別地域にいる場合は、時間を見つけて美しいトゥオンド滝またはグロジョーガンを訪れてください。リスナーの皆さん、 これでパソナインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の紹介と会話の練習のための番組です。インドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはシアパプン、日本語で誰でもです。それでは始めましょう。 Rizna minasang, sore dewa, siapapun, Nihongo de dare demo というタイトルの会話をご紹介します。この会話は、ロンボクとセグルビーチでバウニャレフェスティバルに参加したオーストラリア人出身のビデオブロガーであるクリス・シーとロンボクと在住のダティルさんの間で行われました。
Saya lihat ada anak-anak, remaja, dan orang tua ikut festival Bau Nyale ini. Apakah acara ini juga boleh diikuti oleh orang asing seperti saya?
Oh, tentu boleh. Siapapun boleh ikut menangkap nyale.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、シアパプン、日本語で誰でもに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。シアパプン、シアパプン、日本語で誰でも、誰でも、ボレ、ボレ、日本語でできる、できる、ikut, ikut, 日本語で参加する、参加する。pakaian adat, pakaian adat, 日本語で伝統的な服、伝統的な服。menangkap, menangkap, 日本語で捕まえる、捕まえる。nyale, nyale, 日本語で nyare, または誤解、nyare, または誤解。siapapun boleh ikut menangkap nyale.Siapapun boleh ikut menangkap nyale. 日本語で誰でもニャレの捕獲に参加できます。誰でもニャレの捕獲に参加できます。anak-anak, anak-anak. 日本語で子供たち、子供たち。remaja, remaja. 日本語で10代、10代。orang tua, orang tua. 日本語で大人、大人。orang asing、orang asing。日本語で外国人、外国人。festival bau nyale、festival bau nyale。日本語で bau nyale festival、bau nyale festival。リスナー皆さん、会話の中ではあなたは siapapun boleh ikut menangkap nyale、日本語で誰でもニャレの報告に参加できますという文を聞きました。この文には siapapun、 日本語で誰でもという単語があり、誰でもニャレの報告に参加できることを意味します。他の例は、では siapapun の使用例をもう一つ聞いてみましょう。Siapapun dilarang membuang sampah di area pantai seger。日本語で、セゲルビーチエリアでは誰もがゴミを捨てることは禁止されています。Circuit Mandalika pada hari tertentu boleh dikunjungi siapapun。日本語で、特定の日には誰でもマンダリカサーキットを訪れることができます。バウニャレ伝統または西ヌサトンガラ州ロンボク島でウミムシをつかめる伝統はマンダリカ王女の伝説に関連していると考えられています。この伝説では、この地域の王子たちの美しさであったマンダリカ王女が王国間の紛争を防ぐためにニャレまたは誤解に姿を変えたと言われています。マンダリカ王女はロンボク島の人々にとても愛されています。したがってマンダリカという名前はロンボク島の国際サーキット、すなわちマンダリカサーキットの名前として使用されています。リスナー皆さん、もう一度例文を聞いてみましょう。
Saya lihat ada anak-anak, remaja, dan orang tua ikut festival Bau Nyale ini. Apakah acara ini juga boleh diikuti oleh orang asing seperti saya?
Oh, tentu boleh. Siapapun boleh ikut menangkap nyale.
Rizna minasan, kore de Indonesia go kouza wo owarimasu.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今日はホイリア・アンギ・セティア・ワティが歌うタルプカオというクロンチョン曲をご紹介します。アデ・ゴビンダーが作曲し、アストリッド・サルティア・サリ・シーによって広められたこの曲は2013年4月10日にリリースされました。この曲の歌詞は、恋をしているがまだ愛するところまで至っていない人の物語を語っています。この曲は報われない恋を抱く人の物語を歌っています。愛する人と一緒に暮らせることを夢見ていますが、自分の心がその人の心を溶かすことができていないことに傷つきますが、彼はまだ自分の気持ちのために戦う決意をしており、いつか愛する人と一緒になれることを望んでいます。それでは皆さん、ホイリア・アンギ・セティア・ワティが歌うタルプカオを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、フォイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は VOI_Official、 Twitter は @VOI Indonesia、 TikTok は VOI underbar underbar official メールは voi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。